みんな天才化チャンネル日曜版。皆さんおはようございます。春人です。
ボンの鬼丸です。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才機構がお送りするラジオ番組です。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。人はいつだって孤独を感じるけどそうじゃないんだ。
夢の種。
皆さん、改めましておはようございます。春人です。
ボンの鬼丸です。
では今日は、メディアの嘘について話そうと思います。
お、
まあ、皆さんよくメディアといえばテレビとか、まあ、新聞とか、まあ、インターネットのニュースなんかを思い浮かべると思いますが、まあこうニュースを見てこれ本当かな嘘だなって思ったことはありますかね。
たくさんあるでしょう。みんなあるでしょう。それは、
はあ、まあ最近だったらコロナウイルスが流行り始めていますが、門の鬼丸さんどう思われますかね。
あのね、コロナウイルス一番最初に言われたのは2019年の暮れぐらいだったと思うのね。で2019年の2月頭ぐらいに中国で大流行みたいなことになってね。でと同時にね、2月の頭にあの中国側でウイルスに対してのワクチンができたとかできなかったとか、まあ、できたみたいな報道があったのね。でそれね、面白いことにそのちょうど被るぐらいに世界の大実業家ビル・ナンチャラさんがそれに対して投資をするという報道があったわけ。ところがね、よくよく調べてみるとビル・ナンチャラさんはね、それに対する、まあ、特許というかね、そういうのをどうやら昨年あたりから触っていたっていうのがね、なんかこれうさんくさくない？
うさんくさいですね。だけつまりウイルスの特許を、そのビル・ナンチャラさんが取っていたというか、そこに触れていたというか、
まあ別に個人でやってるわけじゃないからね、なんかその大きな組織でそういうことをやっていたのかなっていう疑いは持った方がいいかもしれないね。そしてね、同じ時期アメリカではね、インフルエンザが大流行で何万人も死んでるんですよ。コロナウイルス2020年の2月段階ではそんな何万人っていうことじゃないよね。感染者数は何万人もいるんだけど、
死者は700何人とか。
2月現在ではそうだったね、確かね。2月の7、8日あたりかな、ではそんな数字だったと思います。じゃあそれね、ちょっと考えてみてもらいたいんだけど、一般的な流行感冒、いわゆる風邪って言われてるやつだけど、 あれだってそのぐらい死んでんだよね。なんかおかしくない？
おかしいですね。
普通に風邪ひいてる人をもしカウントしていったら、それこそ何十万人とか何百万人の世界にならない？
なりますね。
なぜコロナなんだろう。
なぜそんなに感染者数は多くても死者が出てなくて、そんなにこうニュースで取り上げられるというか、メディアですごい報道されて、みたいな感じですかね。
まあ、今までにないね、新しいウイルスでっていうのはあるかもしれないんだけれども、なんか思いつかない？ある人、
今までないものがこんなにメディアで取り上げられる。
ああ、そこにはまっちゃったか、
はい、
そうじゃなくてね、もっと全体的なこと、報道とかさ、ニュースとか、その元になっているソースはどこだっていうふうに考えるのよ。
元の発信源みたいなところ
。そうそうそうそうそうそうそう
そ
う。
それはどこだろうか。
あのね、世の中すべてがお金を軸に回ってんのよ。
は
あ、
は
あ
はは
あ。そうすると、例えばニュースの元ネタになってるところっていうのは、どこがそのメディアの発信権を握っているか。じゃあそのメディアの発信権を握っているところっていうのはどうやって運営してるか、ね、企業スポンサーで回っているんじゃないの。すなわち春人がメディア会社だったとすると、鬼丸がねお金を出してまあ何かこう発信してもらうんじゃん。するとさ、鬼丸が嫌がるようなことって発信できるかな。
できません。お金出してくれとる側としてだけ。
そうよな。
まあ鬼丸にこう得になるような情報ばかり発信しますね。
そうね。そしたらね、もう一つ今のウイルス騒ぎでいくと面白い考察ができると思うんだけど、今ねウイルスそのものに対して効く薬って世の中にあると思う？
ないと思います。
それはなぜないと思う？
ウイルスを、変化していくからみたいな感じ。
ああ、なるほどなるほど。
抑えることはできても、完全的に消滅させることはできないというか、やっぱり変化するし進化もするし、こう薬になれるというか。
ああ、なるほどなるほど。今ね、多分春人の頭の中ではね、細菌とウイルスが一緒になっちゃってると思うの。
はあ、
細菌に対してはね、なんか殺すとかっていうことが、まあ、少しはできるのかなと思うの。
あはあはあ、
まあそれでもね、細菌性感染症に対して有効な薬ってほとんどないのね。
へ、
でウイルスっていうのはそもそも生物かどうかの定義も曖昧なのよ。
あ、
DNA と RNA のどっちかしか持ってないの。で自己増殖できないのがウイルスの特徴。
ああ、じゃあつまり自分から繁殖できない。
そうそうそうそうそうそうそう、何かに取り付いて増殖 していくのがウイルスね。
へ
え。細菌とウイルスの大きさの違いもあるよ。
ああ、ウイルスの方が小さいですよね。
そうそうそうそう。なんかちょっと脱線しちゃったけどね、メディアの話に戻るとね、広告で運用されていると、すなわちスポンサーからお金をいただいて何かを発信していくっていうことなので、
はい、
じゃあね、さっき流行性感冒、一般的な風邪って言ったんだけど、一般的な風邪だと話題性乏しいわけよ。
あ、
ところが新種のウイルスが出ましたとか、新種の細菌が出ましたとか、それでこんなになってあんなになってって言ったらさ、どこの株価が上がると思う？
どこの株、やっぱ製薬会社とか、病院じゃないけど、まあ、そのワクチンを作っているところとかが上がるのかなと思います。
そうね、それに付随してマスクを作ってるところとかさ、
あ、
医療用防護服を作ってるところとか、
あ、
手袋作ってるところとか、ね、殺菌剤作ってるところとか、ね、2020年2月現在、2月のね、確かね、6日あたりかな、ニューヨークダウとかさ、 S&P500 がさ、史上最高値更新でしょ。
ああ、
何か関係すると思わない？これ
思います。
思う？でもこれ状況証拠でしかないでしょ、僕らが言ってることって、
はいはい、
だけどね、状況証拠でもいいので、なんかそうやって考えてみるってこと結構大事でね、正しいかどうかじゃないのよ。
あ、まあ、間違っててもいいから、まあ、自分で考えてみるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう、僕たちはね、真相の究明に迫ることってほとんど難しいの。
ああ、民間人というか、
そうそうそう
そ
う、
その代わり情報を見て、
うん、
想像はできるというか、
そういうこと、そういうこと、
考えることはできるってことですね。
そういうこと。だってね、中国の武漢でね、たくさん人が死んでて、もう大変だ、大変だっていう映像が流れてくるよね。
ああ、
だけどその映像ってさ、今さ、中学生だってフォトショップでいくらでも加工するだろう。
ああ、合成みたいな。
まあそこまでね、嘘っぱちが流れてるとは僕は思わないんだけれども、
うん、
なんかそれでね、印象は変わるよね。
ああ、そうですね。
うん。
すごい強力なものだと思ってしまうというか、
うん、
しかも救急車がいっぱい出てきて病院にいっぱい搬送されている映像を見ると、
うん、
やっぱりこれはすごいって思う印象を持ちますね。
そうね。でもそれって本当かなって思ってもらいたいわけ。
はあ、はあははあ、
なんかね、 昔ね、それこそ鬼丸が小さい頃、はい、その頃はね、映像がね、いかにも作り物ってね、
あの
本当か嘘かがはっきり分かってた時代なの。
ああ、なんかこうそこまで加工がうまくいってないし、
あ、そうそうそうそうそう、ウルトラマンとかって見てたんだけどさ、
あの
飛行機がね、上から吊るされてる細い糸が見えたりとか、今そんなのないよ。
ああ、全部消されているというか。
そう、最新の CG 技術とかすごいじゃん。
はい。
やばいじゃんあれ、
うん。現実と見分けがつかないというか、そうそうそうそうそう、すごい綺麗に加工されて。
まあ、そこまでね、今回のコロナウイルス騒ぎがね、されたとは思ってないんだけれども、要はね、考え方、視点としてね、目に見えたことが本当だろうかっていうのを疑ってもらいたいと思ってる。
あ、
そして考えないとダメだ、やっぱり。
あのね、
何が一番怖いかというとね、それでみんなと同じ方向を向いてしまうことなんだよ。
で自分で考えずに、
そう、
周りの人がコロナウイルスは危ないって思ったら、
うん、
危ないって信じ込むというか、自分は考えてもないのにみたいな。
うん、まあまあ、当時というか2月現在ね、あの死んだ人ってどんな人が死んでるかっていうとさ、体が弱い人が亡くなってます。それはね、さっき言ったけどね、普通の風邪にかかっても体が弱い人は亡くなっちゃうでしょ。
80歳ぐらいの人
そうそうそうそうそうそうそうそうね。で、死因がね、まあ、肺炎、まあ、コロナウイルスも肺炎が怖いっていう話なんだけども、もともとね、年齢いった人が肺炎にかかると死亡リスクすごく高いわけ。
へー、体が対応できないみたいな。
まあ、そういうことだよね。体力が落ちてると肺炎は非常に怖い病気なんだよね。
あ、長期戦にできないから
ね。そうそうそう、今ね、僕ね、間違って肺炎は怖い病気って言っちゃったんだけど、肺炎っていうのは症状だからさ、肺に炎症が起きてる症状ね。だから何で起きたかだよ、
原因が。
そうそうそうそうそう、よくね、お年寄りがね、肺炎になるときってね、誤飲性肺炎っていうんだけどさ、間違って飲み込んで変なとこ入ることあるだろう、お前。
ああ、ご飯食べるとき
とか。そうそうそうそうそうそう、ああいうのでね、中でこう悪くなっちゃうっていうことが多いのね。
へえ。
だからね、まあ、コロナウイルスであろうが、インフルエンザであろうが、要はね、体が弱くなってると死亡リスクは高いわけよ。さあ、そしてね、じゃあ手洗いとかうがいとかが有効だとか、マスクが有効だとかってちょっとね、疑ってほしいの。ウイルスの大きさからするとマスクは素通りだぜ。
そうですよね。マスクの目とウイルスの小ささだったら、ウイルスの方が圧倒的に小さい系。
そうそうそうそうそうそう。で、そういうのをね、君たち学校で習うんだよ、実は。微生物の世界とかでさ、習ってんだよね。
単位としてというか。
そうそうそうそうそうそうそう。
ウイルスの大きさみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、それがね、やっぱり結びついている人はね、ちゃんとそういうことが見抜けるんじゃないのかなと思う。
はあはあ
ばっかり言ってるけど大丈夫か。
大丈夫です。
大丈夫。
てけ、まあ、その中学校とか高校で習う、
うん、
理科なのかな。
理科だな。
ウイルスとかは理科で、単位が出てきて、
うん、
マスクとかの単位が出てくると、
うん、
まあ、そのマスクの 目の単位か、
うん、
それだったらウイルスの方が小さいって分かっていたら、
うん、
マスクは意味ないっていう結論というか、そこにたどり着きますね。
意味がないっていうのは、防御としては意味がないんだけど、自分から拡散させるっていう部分を多少なりとも抑える効果はあるかもしれない。
へ
ー。まあ、その辺はね、何とも言えない。それこそまたこれもね、目に見えない世界の話だから。
なんか機械を使わないと見えないですもんね。
うん、まあでも君は心配しなくていいよ、鬼だから。人間にかかるものかかんないから。
じゃあ鬼なりの病気がある
かも。鬼なりの病気はあるんだよ、これが。
あらら。
ねえ、ちょうどね、今ね、2020年2月の話をしてるんだけど、2月ってさ、鬼って豆ぶつけられる。なあ、
すごいぶつけられます。
なあ、節分っていうさ、そういう時期じゃん
ですね。
鬼にとっては苦難の月だよ、
うん、
ぶつけられた。
いや、まだ僕は。
あ、そうなん。
今年はまだです。
そうなん。
まだ人間社会に溶け込んでいるので、鬼だとはまだバレてません。
バレてない、
はい、
よかったな。バレたら大変だよ。 ね、ところであのメディアの話、はいね、広告とかさ新聞とかあのねいい機会だからさ系列をたどってみてもらいたいわけ。
お、
ね、日本の新聞社に対してニュースを供給してるのはどこだって。
お、
そうするとさ世界をこう順々にこう上がっていくとね大体ね3系列か4系列ぐらいしかニュースのソースを握ってるとこがないんだよ。
へ
え。うん。するとさ何らかのその情報ネットワークみたいなものがねそこで形成されてるっていうふうにはまあ思ってもらっていいんじゃないのかなと思う。
ああ
。うん。なのでね新聞とかテレビとかラジオとかねインターネットとかまあ何でもこう自由に言えていてなんか正しいことをそれぞれが追求しているように見えるかもしれないけれども、うん、あのね正しいことを正しく表現しようとしているところももちろんあるけれども巧みにそこに嘘が紛れ込むわけよ。
あ、
うん、世の中の善悪ってね必ずしも誰しも同じ判断をするわけじゃないのね。
あ、人によってこう捉え方が違うし、
そうその最たるものが戦争でしょ。
あ、価値観が違うというか、
うん、でそういうふうに考えてもらうとただ単に白黒で割り切れるっていう話ではなくなってくるわけ。
あ、
でそのねいいとか悪いとか自分はこう思うっていうのは置いといてもう少し高い視点で物事を見ていくっていうことが結構重要かもしれないね。
別の視点で見るみたいな。
そうそれを子供のうちからやっぱり身につけておいてもらうとなんかね違う意味で世の中が楽しいんじゃないのかなと思う。
ああ、違う視点からも見ることができる。
そうなんかねメディアの嘘とかっていうことを話するとねなんか暗くなっちゃう人いるんだけど、うん、そうじゃないんだよね。
あ、
逆にねそういうのが俯瞰的に見れると楽しいわけ。
あ、いろんなところから見えて、うん、いろんな人の感覚というか、
うん、
感じていることも分かってみたいな、
うん、でね善悪論で言うとねあのいい人はねもっと悪い人の研究した方がいいんだよね。
あ、反対の人はどうこう見たかみたいな。
そう悪い人はねいい人のことすごく研究してんの。
あ、
犯罪者ってねいい人を騙していくんでしょ。
あ詐欺とか。
そう詐欺はねあのいい人の心理をよく知ってんのよ。じゃあ防衛するためには悪い人はどう考えるだろうかっていう視点が必要なんだよね。
あ、相手の心理を読み解くみたいな。
そうするとさそこでどんな事件が起きた時にどんなことを言うやつが出てくるかなとかっていうのが見えてくるかもしれないよね。
あ、そういうことか。
君まだ分かんないかもしれないけど911ってどう思う。
あ、
911分かる。
分かります。
何が起きたのあれ。
あの世界同時多発テロ、
うん、
だったっけ。飛行機がビルにぶつかり、
うんうん、
ペンタゴンには飛行機がぶつかり、
うん、
え、住宅地の近くでは飛行機が墜落して、
うん、
部品が破損するというか。
そうね、
バラバラになって。
あれさ、よく世界の人間たちは黙ってるなと思うんだけど、飛行機がねビルに突っ込むでしょう。ビルには鉄骨が入ってんだよね。
はいはい。
あの世界貿易センターってさ崩れ去ったでしょ。
ああ、綺麗にという
、うん、そしてねジェット燃料が燃えてそして鉄骨が溶けたっていう報道がされたわけ。
ああ、
さあジェット燃料ってさ春人たちが知っている油の種類でいくと灯油に近いんだよ。
ああ、ストーブとかに使われる。
そうストーブでなんか鉄が溶けたりすることってある。
ないですね。
ないよな、はい、学校のストーブ鉄だろあれ。
はい、溶けたら大変なことになりますね。
うん、灯油燃やしてもね鉄溶けないのよ、
うんうんうん、
じゃああれで鉄骨が溶けたっていうのはちょっと難しいよな。
はい、難しいです。
うん、でも明らかにその残ってる映像なんかでもビルがもう上からザザザッと崩れてった感じでしょ。
はい、鉄骨が溶けてコンクリートはバラバラになってみたいな、
うん、でもその鉄骨って本当に溶けた映像ってあった。あそこで
ないかなと思います。
だろう。あれどう考えても策略で 爆発させて解体させたような
映像というか、
うん、感じだよね、
はい、
なんでみんな追求しないのかな。
多分その頃の技術で加工ができないと信じ込んでいるとか、
うん、
これはニュースだから間違いないとか、
うんうんうんうん、
そういうのをこうニュースイコール真実みたいなことを思っているから、
うんうん、そうかもしれないよね。さあこれね、どこかに悪意が紛れ込んでんだと思うよ。
お裏で操ってる人みたいな、
うん、あのね、この手の話をすると誰がやったとかっていう方向にみんなこう詰め寄っていくんだけど、そうじゃないんだよ。何が起きたか、
あその時に、
うん、その時の利害はどうかとかさ、
あ
ちょっとね離れてみる必要があるね。
あ
なんか中学生には難しい話かな。
ちょっと難しいかもしれないです。
重い、
まあそこは大丈夫だと思います。
大丈夫、
はい。
まあ、君は大丈夫かもしれないけど、他の子たち大丈夫かね。
いや多分それは大丈夫じゃないと思います。
なんかねそこだよね。僕はね、まあ鬼なのでね、人様のことは、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんだけれども、
うん、
やっぱりね世の中うまくね楽しく生きてもらうためにはいろんな視点をやっぱり持っといてもらった方がいいかなと思うよ。
ああ。
学校で君が今みたいなことを話したら君浮くだろう。
多分はぶられます。
はぶられる、うん、なんでだろう。
別の視点で考えてないからみたいな。
そうかそうか。
とか学校の先生が言ってることが正しいとか、
うん、
親が言っていたからとか、
うん、911からちょっと時間が経ってるんでね、ひょっとすると教科書にはまだ載らないかもしれないけど副教材としては扱われてもいい頃だと思うんだけど、なんか学校の資料とかでそんなのないの。
あテロとしては載ってます。一応
テロとして載ってんだ。
はい。
でもテロっていうことは誰がテロをやったかっていう乗り方をするんだろ。
はい。
誰がやったって乗ってんの。
イスラエルだった。
イラクだろ。
イラクか。イラクの国の人がハイジャックというかジャックして操ってビルにぶつけてみたいなことが書いてあったような気がします。
じゃあビルにぶつけてまではいいとして、ビルはなぜ崩れたか。
なぜ崩れたか、
うん、まあ、さっきと同じ話ね、
うん、
でそういうところがねちゃんとね、あの書いてあることだけではなくて全部つながって考えないとね、
うん、連携してるというか関連付けていく。
そうそうそうそうそう。じゃあその前になぜその同時多発テロが起きるような状態になったかとかさ、
あその前の
だよな、
情景じゃないけど、
うん、なんで
出来事、
うん、何が原因でそんなに揉め始めたのかとかさ。
あそうですよね、
うん、なんかいろいろね深く深く考えてもらいたいわけ。深く広くかな。
あ戦争とかもなんでそうなったかみたいな。
そうそうそうそうそうそう、あのねそれこそ第二次世界大戦で日本が負けたって習うでしょ。
習います。
うん、じゃあね日本が負けた後に国際連合ってできたじゃん。
あ
で国連が世界の平和を維持するためにって、まあ、国連憲章みたいなものを掲げるけれども、
あ
その後ってさ戦争いっぱい起きてない。
起きてますね。中東戦争、ベトナム戦争とか、
うん、その前に朝鮮戦争とかもあったよね。
あ
それ以外にもねとにかく世界中でありとあらゆる、まあ、戦争紛争たくさんあるよ。
ありますね。
今日今ここでこの時間帯地球のどっかでやっぱり争ってんじゃないのかな。
ありますね。
どうしてかな。
相手の考え方と違うくて対立するから。
単純に対立だけで戦争が起きるのかな。
それだったら今までいっぱい対立してるから起きますね。どこでも対立はあるから、
うん、
なぜ戦争が起きるか、
うん、そういうこともねちょっと考えてみてもらうといいよね。
ああ
これね、社会科でそれこそね歴史ずっと習うでしょ。
習います。
それもねそこでなぜ戦が起きたかとかさ、 そういう視点でちょっと考えてみてもらいたいんだよね。
その前の出来事からみたいな。
そうそうそうそう。あのね、いつもね、みんな日本の子供たちってね、桃太郎みたいな習い方しちゃうわけ。
桃太郎。
うん、桃太郎ね、いきなりね、桃太郎がさ、鬼ヶ島に乗り込んで鬼をやっつけるんでしょ。じゃあ鬼と人間はなぜ争っていたの？
なんでだろう、そこまでは習いませんね。
うん、まあ、物語の中ではね、鬼がね、時々人の町に来て人をかどわかし物を持て帰るみたいな話になってるんだけど、
なってますね。
うん、ただね、本当にそうかな。
それは人間から見たからじゃないんかな。
それ以外にもね、例えばね、お化けの話とか日本昔話の中にいっぱい出てくるんだけどさ、ね、みんなね、鬼とかお化けとか怖いって言うでしょ。
ああ、言いますね。
じゃあさ、春人に質問。世の中で一番人を殺すのは何か。
人間、まあ、つまり人が人を殺す。
そうなんだよ。
お化けに殺されたニュースは見たことないですね。
うん、だろ。だからね、そのあたりちゃんと君は冷静に見るように、
はい、
で、君だけではなくてね、このみんな天才化チャンネルのこのラジオを聞いてくれている子供たち、ちゃんと考えてほしいな。
そうですね。
うん、はい、じゃあね、そろそろ時間だぜ。これ
ですね、
はい、
エンディングに入ります。はい、今日のお話はどうだったでしょうか。
ちょっと重たい話だったね。
まあそうですね、まあ、
このあたりのね、お話はみんな天才化機構のホームページの方でも少しフォローを入れていきたいと思ってます。
はい、
皆さん、みんな天才化機構と入力をして検索してみてください。
はい、今日は、まあ、メディアの嘘について話しましたが、まあいろんな、まあ身近なことでもいろいろ嘘は混じってますし、いろんな情報が入ってくると思います。まあそれをまあ疑ってかかることとか、まあ、別の視点から考えることが大事ですね。
はい、その通りです。
はい、今日は勉強になりました。ありがとうございました。
はい、それでは日曜日ですからね、今日一日いい日で終わってくださいね。はい、それではどっか出かける人は気をつけて行ってらっしゃい。
行ってらっしゃい。夢はあるのかな、夢は叶うかな。我慢ばかりさせて本当ごめんね。愛する人とこの子が出会い、子供が生まれ、この手で抱きしめるのがママの夢。